ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。法の改正もありますが、時代に合わせて特にここ数年の保険業界は目まぐるしく変化しています。あなたが欲しい保険ってどんな保険ですか。保険選びは代理店選び。今日もかかりつけのヤンが保険にまつわる情報をお届けしてくれますよ。ということで、やっぱり誰が来るかもう分かりますよね。そうです、ヤンちゃんですよ。今日はヤンの保険タックル。この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若い保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。ヤンちゃん、
はい、
最近ね、
はい、
年金カット法案が強行可決といったニュースがね、大々的に取り上げられましたね。
ありました、はいはい、
何か年金って、
はい、
10年ぐらい前かな、100年安心年金とか言って、
言ってましたよね、
保険料もね上がったような気がするんですけど。
はいはいはい、はい、うん、ありましたありました。いやでもいきなりご挨拶もなしに今日は来ますね。
今日はですね、そうですね、はい、皆さんこんにちは、大石久美子です。あ、そして今日はヤンちゃんがお越しいただいて、
はい、どうもこんにちは。てなことから始めていかんですね、うん、
はい、
はい、ですね、先ほどのね、おっしゃってたその年金って話なんで、ね、
う
ん、
そうそう、
あの年金ってすごく難しくないです。
難しいです。
でしょ、
うん、
なんかね、国の仕組みってね、うん、まあ、ある意味ね、
うん、
難しくして、うん、わかりにくくしてあると思いません？
いや、なんかそんな意地悪な気がしますよ、私
正直。ねえ、ねえ、うん、で私たちみたいなね、うん、民間の保険会社や代理店にはね、説明責任があるとか、わかりやすさとか意向の確認はしてるのかみたいなことをね、もう小学校3年生の子にわかるように言わないとダメみたいなね、そんな責任と義務を課してる割にこれですよ。
でもね、これってね、
はいはい、
大変なことなんでしょ？
いや、そうなんですよ。あのね、実はですね、
うん、
今回の法律の改正ってのは、先ほどおっしゃってましたけど、はい、うん、100年安心年金やでっていう話から来てる、うんうん、まあ、一つの流れの上にある話なんですね、うんうんうん、でね、まあ、あるモデルケースで言いますと、今回の法案が変わったことで、
はい、
国民年金では約4万円、
うん、
厚生年金ではね、なんと14万2000円、給付額が下がる、
上がるんじゃないんですか、
というね、そういうケースが出てくるんですね。で、まあ、支給額のその金額は、まあ、いろんな条件によって、ね、違うので、まあ、金額の高は、まあ、ともかく置いといて、
うん、
今回ね、一番影響を受けてるのは何かって言いますと、物価の上昇率が賃金の上昇率を上回るとき、
そんなでも予想できますよ。
まあまあできますね、うん、でね、今現行ルールで言いますと、まあ、現行というか法律改正前で言いますとね、はい、うん、物価上昇時、これ難しいですからね、うん、覚えてくださいね、
はい、
物価上昇時賃金が下がっても年金支給額は据え置き、うん、ということだったんですね。
もういいよ、ま
あ、ところがですね、今回の改正で、
うん、
平成確か33年やったと思うんですが、うんうん、据え置きせんと下げます、そんなルールになるんですね。まあ、そもそもの話で先ほど申し上げました、
うん、
マクロ経済スライド方式というね、
いや、まだ分からないのが出てきたし、
平均年齢の伸びとかね、うん、まあ、現行の物価やとか賃金とか、うん、そんな基準を元に価格決定、価格じゃないですね、
うん、
年金の決定をしてたんですね、うん、それを加味しながら年金そのものの収入やとか支出を帳尻合わせするっていうような、方式で導入をしたんが、先ほど大石さんがおっしゃった100年安心年金ですせっていう話やったんですが、それをですね、上手に法文化を変えてきました。まあそんなことなんですけどね、
日本語でお願いします。
いや、日本語なんですが、もう少し言いますね、これって何かっていうと、これらの変更で 何が困るかって言いますとね、生活資金が、給与所得ではなくて、はい、生産性が乏しかったり、年金がそのほとんどあるような、高齢者の受給者が大きな影響を受けるわけなんですね、
うん、
はい、年金を破綻させないことが大事なんで、もらえる分とその支給時期を減らして伸ばしますよと開き直る仕組みなんですね、これがまたね、
開き直りね、
はい、だから、そういうことするからかどうか分かんないですけども、信用されなくてね、支払う人が減っていく、さらにいろいろな条件にもよるわけですが、生活保護の受給者の金額の方が高い、そんなことがやっぱあるんですね。こうされますと、やっぱり支払いへのロイヤリティが下がるのもね、理解できますし、本当にまさに悪循環なんですよね。
じゃあどうすればいいんですか？
そのために私ここにいるんですけども。
そうかそうか、じゃあ保険でなんとかできるってことですかね。
いやなかなかね、これもね、難しくて、人によって金額は違いますが、
はい、
年金もらわなくても全然大丈夫よっていう方もいらっしゃるので、そこら辺はちょっとね、ばらつきというか濃淡があるのも事実です。ただ一般的には、公的年金を重きに置いて、柱に置いてね、民間の年金保険等で足らない分を補助的に賄うっていうのが本筋だと思うんです。
そうですね。
でもね、金額は下がる、支払支給を受けられる時期も保護される、それではいつ何を基準に考えていいのか分かんないっていうような時代になってきてます、
つまりね、
はいはい、
年金に入らない方がいいってことですよ ね、
いやね、これもねなかなか難しくてね、ただねこれ大井さんちょっと理解が違うんですよ、
はい、
そもそもの話なんですが、
はい、
保険タックルで取り上げるということはね、
うん、
年金も保険なんですよ、
うん
ね、だから取り上げてるんですよ、
うん、
しかし、国が運営してるんで、
はい、
100万円の保険料を払って、例えばですけどね、100万円以上の保険金、年金ですね、
はい、
をどこの誰に対しても払ってくれるようなんて保険は他にないんですよ、
ね、
ですよね、だから、そういう単一的な話だけではなくて、
これ
年金といってもね、障害年金もあれば遺族年金もあるんです、だから結構大きな範囲でカバーしてるのでね、他にかけるというともなかなか難しいっていうのも実はここにありまして、ただね最近僕よく感じるんですが、日本政府はなんか自助努力をしなさいみたいなことをの大義名分にね言って、なんか国民を不幸にするような施策がとっても多いような気がします、
確かにそれは否定できないですよね。
ですよね。だからね、ほんまにそういうことなんですよ、ただ税金を使う側の論理でのね、公務員さんとか大企業さんと違って、おおよそ9割ぐらいの中小企業零細の私たちとかね、大井さんも実はそっちの側だと思うんですよね。やっぱり自分で保険をかけて、セルフディフェンスをしていかないと、年金だけでは賄えない。で、その先じゃあ何があるのかって言ったら、最終的には公的扶助に頼らなければならなくなります。
じゃあね、
はい、
私たちって、
はい、
公務員でも大企業でもないじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、
どうやって生活を守ればいいんですか？
やっぱりね、自分で頑張ってね、が今のメッセージなんでしょうね、政府のね。
あとちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはいはい、
公的扶助って何ですかね？
ね、生活保護です、簡単に言っちゃうと、はい、
ということなんですね、いろいろ勉強になりますね。まだまだ続きます。
ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、今回はヤンちゃんとクミコちゃんでお送りしていますと元気にね言ったんですけれども、ヤンちゃんね、
はい、
なんかね、
はい、
さっきの話ね、はい、私の年齢でも気持ちが暗くなるっていうかね、
はいはい、
年金大丈夫なんて言いたいんですけど、はい、どうしたらいいですか。
いや本当ね、うん、でも大井さん今日ちょっと怒ってますよね。
怒ってる怒ってる、
ね、
だっていいもうていうかやんちゃんと話すると大体、はい、怒る話題持ってくるじゃないですか
そうですよね、うん、本当にそうです。はい、いやねまあ、そういうことがね、うん、世の中多いっていうのも事実なんでしょうね、はい、まあ、そんな問題点を提起するのもこの番組の仕事なのかなというふうに思ってます。でまたその留飲をね、まあ、下げるような話も大事なんですけども、まあ、精神衛生上ね、でもね、うん、それ以上に大事なことはどうやって生活防衛するか。
そうですよ、
そうなんです、うん、世の中が悪い、国が悪い、法律が悪いって言ってても、
う
ん、生活はしていかないかんので、
自分
たちの、ね、家族を守り、どうやってどこにこうお金を使っていくか、
うん、
ね、財布の中身はもう一定ですんで、
はい、
いつも言ってるようにね、保険選びは
代理店選び
ということなんですね、
うん、
つまり取捨選択と優先順位の、うん、を決めると、
うん、
で、上手に賢く、
うん、
まあ、使っていただきたいなというような話でございます、う
ん、はい、
でまあ、1回ではねこの話って終わりにくいぐらい奥が深いので、うん、またの機会を考えてるんですが、
うん、
今日は今日で、
はい、
オチをつけないといけません。
いやもう
関西人ですんでね、
だいたい嫌なオチでしょ。
いやいや、まあダメ押しの一発ということで、実はですね、
はい、
厚生年金っていうのは保険、うん、あ、ごめんなさい、保険じゃないです、給料明細の差し引き項目の中では、うん、一番大きいか2番目に大きいかぐらいまとまった金額であるはずなんです、
うん、そうなんですね。私ね、はい、主人給与明細もらってるんですけど、はいはい、あれ見たところで値段上がらないでしょ、
はい、
だからね見ないことにしてるんです。
そうですか。じゃあね今日はぜひ帰ってみてください、う
ん、いや何、
ですね、厚生年金の保険料が、
はい、
8.914%、
うん、高いじゃないですか。結構
から、
ね、から
9.091%
に
上がってます。
上がってる。
はい、
いやちょっと待って、 8% もそもそもあったのかと思うんですけれども、
はい、
9.091% に上がってる。
はい、
うわどうしよう、
ね、片一歩でね年金下げながらですよ、う
ん、
水面下でね知らない間にそっとこう保険料上げてるんですよね。
いやもうこんなん喋り出したらもうこの番組内じゃ時間足りやないやないですか。
いやほんまにね1時間ぐらいの特番組みましょうか。
ほんまや、
ね、
近いうちにこんな話もっとしましょうね。
いやいや、はあ、まあコストの問題もありますので、はい、
さてやんちゃん、はい、今日のおさらいまとめお願いします。
本当ね、やはり、お金の使い方っていうことはとっても大事です。
はい、
年金もつけてないとやはり生活の保障ができない、
うん、
でもそれで足りなければどうやってワイズスペンディングするか、
うん、
やはり、考えていただいて、
はい、
保険を選んでいただくことで保険によってカバーができることもたくさんあると思います、
うん、お、そうなんですか、はい、こういった年金の部分
あります、あります、大丈夫です。
じゃあそういう時はやっぱり、はい、嫌に問い合わせないといけませんね。
そうですね、やはりぜひ、
うん、
私どもの方にご相談いただければ、うん、お手伝いはできるかと思いますので、
はい、
はい、いつでもお待ちしております。
保険に関すること何でも結構です、
はい、
ヤンマでお問い合わせください、
はい、
電話番号一度お願いします。
はい、079-282-1560でございます。
ヤンちゃん今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今回の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。Thank you.